あなたのお金を笑顔にする幸せのお金の専門家作家の本田健です。今回のテーマは一流の人の気配りというのでお話していきたいと思います。実は気配りというテーマは僕はごくごく20代もう若い頃からですねずっと気になっていたテーマで、20代の頃はたくさんのメンターに叱られました。例えばお前は気が利きすぎるってことを言われたり、お前は気が利かなさすぎるって言われたり、どっちやねんっていうふうに思ったんですけど、例えばいろんなことに気が回らないと、お前ぼっとするなって怒られたり、まあ人によってはね、まあ当時ですから物が飛んできたりとかってこともありました。まあその、例えば、まあすごく基本的なことで言うと、こう、お水のコップがね、少なくなってたら、ちょっとすぐ、足しなさい、みたいな感じのことを言われたりします。まあ、ちなみに、これはですね、他の国ではマナーがまたちょっと違ってて、韓国とかは継ぎ足したらダメなんですよね。そういうふうな感じのこともあったりとかするので、まあ、そういうことに相当戸惑った20代前半がありました。まあ、そしてこの僕が気配りに関して、いろんなことを勉強するようになったのは、まあ、政治家のですね、こう、秘書の真似事というか、まあ、秘書の秘書みたいな感じで、アルバイトを始めた頃ですね。ですから、当時で、ちょうどですね、21歳、22歳ぐらいだったと思いますけども、当時は、まだ竹下さんが、総理大臣の頃ですかね。そして、その僕のメンターが竹下さんの先輩で、竹下さんにアドバイスするような、有名な方だったんです。まあ、そして、その、この大学の関係でですね、その方に知り合って、そして可愛がっていただいて、いろんなとこ連れて行っていただいたり、通訳させていただいて、でそういう時は同じ部屋に寝泊まりもさせていただいたので、首相から直接電話がかかってくるわけですよ。で、そしてなんかいろんな話をしてるっていうのも、僕はだからそんな話聞いちゃダメだと思って、で、部屋から出ようとすると、いやいや、これ話聞いときなさい、とかっていうふうに言われて、この耳がダンボになるというか、国の機密情報を聞いちゃっていいんだろうか、みたいな感じの、そういう話を聞かせていただいて、すごい興奮した思いがあります。まあ当時ですから21、2、3ぐらいだと思いますけど、まあその時にですね、その北方領土が変える変えらないとか、まあ例えばそういうふうな話が、こう、そういう会議とか、いろんなそのちょっと予備セッションみたいなので出たら、次の日にそれが新聞に、ね、出たりとかして、まあもちろん、その、細かい内容に関しては誰にも言わなかったし、そもそもそういったことに関わっているってことにも言いませんでしたけども、自分がですね、こう歴史の一部であるっていうのを、当時、すごく、感じてワクワクしましたね。で、その頃にですね、政治家のいろんな方たちにご紹介いただくようになって、土井孝子さんの通訳をさせていただいたり、あの時は緊張しましたね、国会のその議員会館に行って、そしてその、どっかの大使のスタッフの方がその次いらっしゃるっていうので、で、たまたま僕はそこにいたので通訳させていただいたんですよ。まあもちろん非公式通訳ですから、だからそんなすごくプレッシャーもないんですけども、まあそれでもね、その相手の方もネイティブスピーカーじゃなかったのもありますけど、僕が通訳して、いろいろ言ったら、その土井さんがこうギッと、こう目力強い人ですからね、あなた、さっき何て言ってるかもう一回教えてって言われたらもうなんか頭が真っ白になっちゃったりだとか。まあそういうすごい方たちに囲まれて、一緒にお食事に連れて行ってもらったり、あるいは、そういう政治家の、その人たちがですね、ご飯食べに行くときにちょっと後ろに立たせていただいたり。まあそういうのでですね、この、そういったすごい人たち、首相クラスの人たちとか大臣クラスの人たち、上場企業のクラスの人たち、あるいは当時ですからバブルの帝王みたいな人たち、そんな人たちがどういう気配りをしているのか、あるいはどういうふうに商談をしているのか、これを僕はつぶさに見させていただいたわけです。で、当時から今でも変わってないのは、やはりですね、相手の心情に立てる人、この人はやっぱり成功するなっていうふうに思いますね。例えば、相手が、こういうふうな問題があって、こうだ、こうで、って、すごく怒ってるとします。あるいは、こういうふうな感じで、こうなんだ、ああなんだ、みたいな形で感情的に高ぶって、わーって言ったりとかしてるときに、ちゃんと聞くんですよね。で、そしてそれをちゃんと受け止めて、あ、何々さん、こういうのが問題なんですかって聞いたりとか、よくわかりました。こういうことなんですね。ちゃんと相手が言ったことを、整理、整頓したりとか、して、ちゃんと一旦受け止める力があるんですよ。で、まあ、そういうメンターにですね、なんでそういうことができるようになったのかって言ったら若い頃にそういうのを教わった。まあでも考えてみたら、多分、勝海舟と西郷隆盛が、 何時間にわたって話をしたっていう話がね、歴史に残ってますけども、そういった人たちもですね、相手の人物の器、そういったものを見極めながら、そしてお互いに譲るところを譲ったり、気配りするところを気配りしたり、まあそんな形で、いろんなことがね、決まっていったんじゃないかと思います。まあ、そういう意味で一般ごくごく普通の私たちの生活の中では、ちょっとした席を譲るっていうようなことだったり、あるいはお酌をするってことだったり、なんかちょっとしたこと、これがですね、多分気が利く人と気が利かない人っていうのになってくると思うんですが、まあ、僕はその一流の人たちに触れすぎて、その回路が飛んでしまったというか、で、その中途半端に気が利いたもんだから、またそれで怒られたりするんですよね。で、お前は気がね、聞きすぎてるって言われた方にはどういうふうに言われたかというと、普通はね、180度気が利けばいいんだよって。君の場合は360度回ってるから結局ゼロなんだって言っても、その時は悔しくてね、夜寝られなかったことがありますけど、例えば、その僕がなんかしたのが、かえってあだにはなるほどじゃないけども、何もならなかったこととかね、あったりとかしましたね。例えば、あるすごく有名な起業家の人を、電車で、ちょっと地方でね、お出迎えするときに、秋のちょっと寒い日だったから、この、缶コーヒーでも、持って行ったらいいかなというふうに思って、缶コーヒーを持って、そして、待ってたんです。そうしたら、電車が遅れてしまって、結局10分、15分、寒空の、立ってると、結局缶コーヒー暖かかったのに、缶コーヒーがぬるくなっちゃったんですよ。でそして、ああ、しまったと思って、で、慌てて缶コーヒー買いに行ったら、その時にいらっしゃって、肝心の出迎えの僕はいなかったという、まあ、考えたらわかりますよね。缶コーヒーなんかよりも、その場にいる方が絶対大事だったのに、でも、僕の中ではもう缶コーヒーがぬるくなってしまった。早くあったかいの買わなくちゃっていうので、まさかの大失態ですよ。まあそんな感じの20代前半、気配りについていろいろ学びつつ、そして自分でも実践して褒められたり、あるいは、なんかうまくいかなかったりだとかっていうのを何百回やった末にですね、まあ今の自分が、あるわけですけど、まあ皆さん例えば、5人とか6人とかで食事に行った時、どちらが上座下座とかってそういうことってわかりますか？もうこれもね、すごい怒られましたね。その上座をね、に勝手に座ってしまったってことは、まあ一番最初の頃にありましたし、まあそうじゃなくても、お前はこっちに座るべきだろっていう風な感じ。あるいは、その自分がですね、下っ端なんですけども、すごい方のお付きで行った時には僕はお付きの人の、隣に、いないといけないのに、僕は一番下の席に座ろうとして、また先生に怒られたりだとか。まあそんなこともありましたね。まあそんな形で気配りっていうのは、本当に難しいなっていうふうに思いました。で、その後ですね、まあ首相クラスの方とか、ロイヤルファミリーとか、世界中のいろんな方たちとお会いして思うのは、気配りっていうのは日本の特許じゃないってことなんですよ。例えば、アメリカのもう大統領に近いような感じの、そういう偉い方とお会いしたときに、ものすごくこう、なんて言うんでしょうね。その、こう、おもてなしっていうか、がすごく良かったりとかして。で、それで、こちら座ってください。例えば、その、お茶とかね、そういうのも、多いお茶とか用意してくれたとか、日本のね、人が来るから、これってジャパニーシティでしょ？大好きなんだよ。とかって、もうなんかそういうところでガッと心をつかまれたりとか、そんなこともありますし、逆にですね、僕を接待しようとしてくれたのかもしれませんけど、その、鉄板焼きに連れて行かれたことがあって、いや、せっかくフィンランドに来たんだから日本食じゃなくて、なんか、フィンランドの名物食べたいな、みたいな感じのところを、逆にね、気遣ってくださって、その、日本食連れて行ってくれて、なんか微妙だな、みたいな感じのことなんかあったりとかして、そういうふうな、この、なんて言うんでしょう、気配りでも、すごいなんか、心のなんか金銭に触れるというか、感動させられるような気配りもありますし、僕がさっきね、言ったように若い頃に大失敗したような360度回ってしまうっていう気配りなんかもあったりします。で、気配りとかオープンさっていうのは国でも違ってましてね。例えばアメリカなんかだと、まあ、ちょっとあんまり一般的に話すのもどうかなと思うんですが、今世界一周してるので、そういう体験から言うと、アメリカ人の気配りっていうのはすごい大っぴろげなんですよ。これ好き？これ嫌い？嫌いだったら、なんか取っとこう、みたいな。そんな感じだったり、これ好き？これ絶対いいよってグイグイお勧めしてきたりとかね。まあ絶対いいからもう騙されたと思って飲んでみて、みたいな。そういう、なんていうのかな、ホスピタリティみたいなのが、例えば、アメリカだったり、アメリカだとあったりします。 で、ヨーロッパの方はもう少しこう、繊細というか、ちょっと洗練された感じはしますよね。で、ヨーロッパでも北のその北欧の方と、それからドイツとかフランスとかの方と、まあ、いわゆる先進国っぽいところと、あとギリシャとかイタリアとか、それによってもちょっと違うんですよね。同じような気配りでも、わあ、もうとにかくいいから盛り上がろうよ、みたいなラテン系の楽しさっていうのもあったりもしますし、まあ、ドイツ人ってちょっと日本人とすごく似ててかっちりしたいみたいな感じのところもあったりとかするし、でも素晴らしい人たちっていうのはそれぞれの文化で気配りを身につけてらっしゃるっていう感じがします。例えば中国の要人と会った時には、やはり中国の、なんて言うんでしょうね、こう、温かさというか大きさみたいなのを感じる時ありますし、アメリカ人はすごいオープンで楽しいし。で、そして北欧の人たちはちょっと優しい感じ。で、インドの人もですね、なんか独特の優しさがあるんですよね。まあ、これに関してはね、またもうちょっと、どこのタイミングでお話したいと思いますが、気配りって本当に面白いテーマだなっていうふうに思います。まあ、多分気配りに関して僕が学んだ一番大きなことは、とにかく目の前の人を楽しませる。目の前の人に喜んでもらう。目の前の人に私はあなたのことを大切に思ってますよ。これが気配りの基本かなというふうに思います。その一流の人から一般の人まで、気配りできる人っていうのは本当に素敵だなって思います。で、面白いのは、気配りができてるっていうふうに思う人は全然できてなくて、わあ、自分なんか全然気配りができてないっていう人ほどできてるってことも最後にお伝えしたいと思います。あなたの気配りってどんなのでしょうか？ぜひね、あなたの気配りについてのお話も聞いてみたいと思います。さて、ハッピーマネーワークをまた皆さんと一緒にやりたいと思います。気配りっていうふうに聞いて皆さんはどういうイメージがありますか？そしてあなたはどういうことに気をつけているでしょうか？そして今まであなたがこう感動した気配りってどういうのか、よかったら次の僕の本のネタになりますので教えてください。あなたが最近体験した気配りで、わあ、もう気が利くな、みたいな感じのこと、これをよかったら教えていただけたら嬉しいですね。ぜひあなたの気配り体験、これをコメント欄にシェアしてくれたらすごく嬉しいです。作家としても、そして一個人としても、とても興味がある分野ですので、皆さんに協力をお願いしたいと思います。では、概要欄に書いてください。ありがとう。あなたのお金を笑顔にする、幸せのお金の専門家作家の本田健でした。いつもご視聴ありがとうございます。6月29日、東京で久しぶりにワンデーセミナーあります。今、海外に行っていることも多くて、日本でセミナーやられてないんですけども、年間4回しかやりません。そのうちですね、貴重な1回ですので、もし本田健に直接会いたいという方は、会場にいらしてください。今回のテーマはお金と引き寄せです。かつて、エブラハムのお金の引き寄せの法則をですね、スピリチュアルの本ですけれども翻訳させていただきましたけど、お金と引き寄せっていうのは僕の大好きな分野です。実は英語でも同じような本を書いてまして、そのうち出版しますけれども、本田健的お金の引き寄せ、スピリチュアルなことも話します。興味がある方はぜひいらしてください。お金の実践的なこと、そしてスピリチュアルなこと両方ですね、学べる機会はなかなかないと思います。僕の大好きなテーマなので、面白そうと思った方はぜひこの概要欄チェックしてください。